ヤッシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤッシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。48回目放送のゲストは、沖縄で落読スクールと温活栄養士サロンを運営されているユキーナこと新谷ユキナさんです。笑顔は素敵でチャーミングなユキーナにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、ユッキーナ、今日は出ていただいてありがとうございます。早速なんですけども、自己紹介をお願いします。
皆さんこんばんは。子育てしながら落読と温活栄養士サロンの運営に取り組む5歳児のママ、新谷ユキナです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ユッキーナとは、広島の講演家、川手直美さん、よく出てくるんですけども、それの僕はコンサルを受けてて、その、直美さんの主催の、まるっと朝活っていうので、月曜日の朝7時からやっている時のそのメンバーがユッキーナで、知り合ったんですけども、実際は、ユッキーナは沖縄に住んでおられてて、今回は、広島スタジオと、沖縄自宅ですよね、それをつないで、リモート収録しています。で、実際ユッキーナとは実際に画面上でしかお会いしてなくて、で、リアルでは会ったことないんですけども、ね、このような形で
会ったことないですね。
そうそうそう、ラジオ収録できるのがえらい不思議ですよね。で、今日のテーマはちょっとユッキーナと相談して、マリリン・モンローの言葉、僕の好きな言葉でもある、すべての出来事には意味があるというテーマでお送りしたいと思います。で、まずは、落読スクールについて、スクールをオープン、されましたよね。どうもおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。2020年9月22日からスクールをオープンしました。
はい、ありがとうございます。で、簡単に、落読について最初に、簡単に説明をお願いしたいんですけども。
落読はですね、誰でも楽に楽しく早く読めるようになる速読トレーニングの進化版ですね。受講後には現在の2倍から7倍の速さで理解しながら読めるようになります。現在ですね、全国に75スクール延べ5万人の方が受講しております。落読は脳トレを行うので、速読効果以外にも様々な効果が期待できます。情報処理能力アップや家事や育児のストレスが楽になったり、あとはスポーツの情報判断力のアップなど効果は様々ありまして、現在受講生さんは小学生から80代の受講生さんが通っております。
はい、ありがとうございます。5万人もらえてるんだね。それは全国？
そうですね、延べですね。
はははは、
全国、そうですね、韓国にも今、はい、スクールがありまして。
そうなんだ。
で、インストラクター、はい、そうなんですよ。で、アメリカにも今インストラクターがいます。
そうなんだ、すごいですよね。その辺はちょっと、
はい、じわじわと
、はい、後々お聞きしたいんですけどもこの間、このラジオをやるということで、はい、事前打ち合わせをさせていただいて、ちょっとアンケートにも書いていただいたんですけども、今はいろいろなことを、チャレンジされて、ね、先ほどは、スクールをオープンしたり、 CM に出られたり、はい、今は順風満帆なんですけども、
そうですね、
だけど不幸のデパートまっしぐらの人生って書かれてて、はい、これ何かなと思ってこの間聞いた時に、はい、まあ、壮絶な人生を歩まれてると、うん、いうことなんで、まず、どんな人生を歩まれたのか、はい、でどのようにして何がきっかけで今の、まあ、幸せというか成功されたのかというのを、まあ、最初にお聞きしたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい、はいはい、よろしくお願いしま す, します
で最初に、まあの大学を出られて、大学の時は何を専攻されてたんですか。
はい、あ、大学はですね、長崎国際大学っていうところで栄養士、管理栄養士になるため の, 勉強をしておりました。で、栄養士の資格は取ったんですけれども、どうしても営業の仕事がしたくて、資格は取ったんですが、もう全然畑違いの長崎県の百貨店で接客業をしておりました。
接客業、それでその、まあ、最初、ずっと栄養士の勉強をされて、でいきなり営業やりたいっていうんで、まあ、百貨店に勤められて営業されてたんですけど、そこは営業はどうだったんですか。順調に進んでたんですか。
そうですね、人と話すことがすごく大好きだったので、百貨店の仕事自体はすごく好きでした。で、長崎で彼氏も見つかって、で将来長崎で結婚しようと思っていたんですけど、ちょっとやっぱ沖縄にも少し戻りたいなってことで、はいはい、沖縄に一旦帰りました。はい、で帰ったんですけど、すぐ体調が悪くなってしまって、そのまま丸1年ぐらい寝たきり生活を送るようになりまして、で原因がずっとわからなくって、もう体も動かない、精神的にやっぱりきつくなって、うつ病一歩手前まで行きました。で15箇所ぐらい病院巡って、やっと原因が分かって、でその原因が顎関節症という顎の病気なんですけど、そこの治療をすることで少しずつ症状も治まっていきました。
ありがとうございます。で最初だから沖縄に住んでおられて、はい、大学で長崎に行かれて、大学だ、え、はい、その長崎にで就職されたってことですよね。
そうです。で、
まあ、はい、彼氏が見つかって、それで沖縄に帰って、はい、それで、はい、途端に、1年寝たきりってことですよね。
そうですね、もうめまい、吐き気で、あとは本当に歩けなくなってしまって。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
で先ほど、まあ、症状は顎が原因で、
うん、そうなんですよ、顎がこうずれて、はい、こう体のバランスがおかしくなって、三半規管がこうなんかこうめまいとかっていうのを起こしちゃって、はいはい、このおかしくなって、はい、でそれでずっと1年間ずっとわからなかったですね。
それで寝たきりってことですね。だから、
はい、
なんか先ほど言われた、病院15箇所病院巡られたって言ってますよね。で、
はい、
それでも、原因が分からずに、で最後の病院で分かったということですか。
そうです、最後の病院は歯医者でした。
あ、歯医者で。それは分からないよね。
そうです、あ、分からなかったです。
でそれね、精神的なものなのかとかいろいろありますよね。
そう、そうです。だからもう何が原因か分からなかったので、すごくなんかもう生きてていいのかなとか、親にも迷惑かけるし、すごくなんかもう毎日が苦しかったですね。
あのね、原因が分からないっていうのは辛いですよね。僕も心の病気をした時に、うん、まあ、精神的なものなのか、どっかに体の異常があって、で、体調が悪いのかっていうんで、僕もね、病院巡りをずっとしてましたね。その時本当に辛かったですよね。で、
辛いですね。
まあ、精神的なものと思いたくなかったので、どっか病気を探してる状態のがあって、うん、でね、病院とかずっと行ってて本当に辛かったですね。だそれがね、1年続いたというのはね、大変でしたよね。
苦しかったですね。20代だったので、その頃は。
そういうことですね。
うん、
でその後、 その後は、まあ、体調も治られて、で先ほど言ったあの彼氏ができた、うんうん、で一旦沖縄に帰って準備をしてって言われたんですけど、うんうん、その後あの彼氏とはどうなったんですか？
あ、そうですね、もともと長崎県に戻ってその彼氏と結婚するつもりでいたんですけど、で沖縄、やっぱ沖縄で過ごしたいなって思いがすごく私強くなって、うん、はいはい、で彼氏が沖縄に来ることになったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、でそれで、沖縄で暮らすんだったら私がまあ公務員になって地盤固めた方がいいかなってことで、
はい、
猛勉強の末、
は
あ
はあ、
公務員に合格しました、応募者33人に対して合格者私一人。
あ、そうなんだ。
でしたね、もう奇跡、奇跡
奇跡よね、だから公務員の試験って、はい、まあね、難しいけど、まあ、沖縄が特に、はい、狭き門なんですかね。33人でしょ。
そうですね、うん、管理栄養士っていう職種自体が、うん、はいはい、枠が全然ないので、はい、こう一枠に集中するっていう感じでしたね。
はははでもそれって、ね、はい、それってもともと栄養士の勉強されて、うんうん、でも営業をやりたい、
うんうん、
でもまあ、うんうん、その、まあ、彼氏と結婚するためにそこは、うん、狙いを定めて猛勉強されたん
ですね。
すごい、そこはすごいですよね。
そうですね、もう結婚するために受からなきゃっていう、もうなんかすごい多分気迫だったと思います。
ですよね。それで、
はい、
その後はどうなったんですか？
その後はですね、うんうん、まあ、私合格したので、うんうん、彼氏が沖縄に来るのを待っていたんですが、うん、
はいはいはい、
でも そのタイミングでですね、彼氏の、まあね、彼氏とか婚約者のお母さんが倒れてしまって、うん、はい、
倒れた、
うんうん、はい、それでちょっと、まあ、5年ぐらい付き合ってもう私の闘病生活をずっと支えてくれて、うんうん、すごく大好きな人だったんですけど、もうちょっと結婚は難しいねという話になりまして、うんうん、もう泣く泣くというか、もう、好きだったんですけど別れるっていう選択肢を選びました。
でもその彼氏がいてくれて支えてくれたおかげで、はい、あれですよね、その闘病生活も、うん、どういうかな、支えがあってやってこられたっていうことですよね。
あ、だからすごく、そうですね、あの時は、うんうん、
すごく感謝されてるってことですよね。
あ、そうですね、もうあの時はすごく苦しかったので、うん、なんかまあ、近くにはいなかったんですけど、
うん、
毎日大丈夫だよって絶対元気になるからっていうのを毎日言ってくれたので、それがあったおかげで私はなんかもうその言葉だけがなんか救いというか、 あ、じゃあ彼氏がこうやって言ってくれるからもうちょっと頑張ろうっていうのを毎日こう思っていました。
そうですよね、僕もね、この病気をした時に、うん、まあ、すごく苦しかったんだけど、うん、まあ、僕の奥さんが中学校の同級生なんで、うん、まあ、支えてくれて、で、まあ、大丈夫だよとか、で全部病院とかね、うん、僕ねその時はもう笑えないし、うん、テレビも見れないし、で病院行くのも自分で車運転できないので、全部病院も全て、うん、一緒に連れて ついて行ってくれたんで、
うん、
でね、そういう支えがあって、でまあね、今があるので、すごく奥さんには、うん、今は頭が上がらないというか、
そうですよね、
すごく感謝してるというか、
そう、うん、本当に近くに ね、
うん、そういう、そうですね、
ヤシャの奥さんがいることでもう全然違うと思います、気持ちが。
ですよね、ですよね、大丈夫ということがね、うん、重要ですよね。
うん、そうですね。
でそれで、まあ、残念ながら、うん、花になって、ただ、公務員、まあ、超狭き門の公務員に受かって、それで、まあ、その後仕事はどうだったんですか？
はいはい、あ、そうですね、やっぱり入ったところがすごく忙しい場所でして、
はい、
で私にも、ね、経験とか技術とかっていうのが全くない状態でこう無理してしまって、またちょっと 精神的に、うつ病っていう診断をされてしまいました。
うつ病で、それで、この間言われたんだけど、うつ病と診断されても、でも、我慢して、ずっと行かれてたんですよね、最初はね。
そうですね、どうしても仕事を休みたくないって思いが強くって、そのまましていたらドクターストップがかかりました。あ、
その時も辛いですよね、僕もね、あったんですよ。だから僕もね、4年間闘病した時は1ヶ月ぐらい、休んで、で復帰したんですけども、全然治ってなくて、でも騙し騙し言ってて、でその時は笑えないで、大好きな今ゴルフもできないという状態だったので、その時が一番僕も辛かったですよね。
きついですよね、そういう状態って、とっても。
でちょっと16分経ったので、若干休憩を挟んで、また後半いろいろ来ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
トークライブメリー夢の種。はい、今日のゲストは子育てしながら楽読スクールと温活栄養士サロンの運営に取り組む5歳児ママの新谷由紀奈さんです。で、前半の続きですね、不幸のデパート、まっしぐらの人生、はい、ということで、まだ全然どん底の人生なんですけど、でうつ病にかかられて、でその後はどうなったんですか？
そうですね、仕事には少しずつ慣れていって、で症状も、改善していきました。でその後別の方と結婚することもできて、で妊娠もすることができたんですけど、ちょっと、仕事を無理してしまって流産してしまいました。その後今の4歳の息子、その後妊娠して、すくすくと成長していったんですけど、お腹の中で、でも妊娠中、7ヶ月ですかね、妊娠7ヶ月の時に、旦那がバイク事故を起こして、即死寸前まで行ってしまって、もう、寝たきり生活がその後ですね、子育てと旦那の寝たきり生活が続いていきました。
でそのね、やっと幸せになれるかなっていうところで、旦那さんが、事故を遭われて、で、寝たきり、その時に、寝たきりということで、看病されてたんですけども、どういう思いで看病されてたんですか？
そうですね、やっぱ私自身が過去に寝たきりの生活を経験していたので、もうやっぱりその旦那の気持ちはものすごく分かりました。なので、2人でリハビリを少しずつ続けながら、徐々に歩けるようにもなっていったので、もうちょっとずつですが元気になったのが嬉しかったですね。でもですね、やっぱ生命保険にきちんと入ってなかったので、経済的にも、負担がすごく、あって、とってもやっぱ金銭的に苦しい生活でしたね。でその後ですね、披露宴をまだやってなかったので、じゃあ旦那が元気になったら披露宴しようねってことで準備をしていたんですけど、披露宴3ヶ月前にもうちょっといろいろあって離婚することになりました。で離婚調停、離婚調停をしてシングルマザーになって、でもその時はもう身も心もボロボロの毎日、
だってね、二人三脚でやってきて、で結局歩けるようになったんですか？披露宴をやると
歩けるようになりました。
で、そのおかげで元気になられて、だけどいろいろ事情あったと思うんですけども、離婚をされるということで、で今のね、しゅんくんでしたっけ、しゅんくん、お子さんしゅんくんですよね、しゅんくんの、 まあ、離婚調停というのは俊くんの権権え、
あ、そうです、親権、
親権ですよね、親権をということですか、はい、だからですね、身も心もボロボロで、まあまあ一番どん底今の中で一番どん底、
もう今までの中で、はい、
でどん底なんですけど、まだどん底ってあるんですけど、そっからはなんか立ち直ったというか、なんかきっかけで立ち直ったんですかね。
何がきっかけで、そうですね、きっかけがですね、今お仕事にしている楽読、はいはい、速読教室に出会ったことで、私はすごくこう好転していきました。で、楽読っていうのは、こう、まあ、定期的にね、私の仕事自体がその時外交員のお仕事をしていたので、うん、はいはい、まあ、脳トレをして、うん、こう試験勉強に臨もうかなと思って、で、それで楽読を受講しました。
だからね、楽読、はい、あ、だからあれですよね、まあ、旦那さんが、うん、怪我をされて、だけど保険に入ってないので、はい、まあ、経済的に苦しい、だから、そういう人を助けたいということで保険の外交員をやられると。で、保険の外交員って、
あ、そうですね、
で、まあ、ね、保険外交員っていろいろ資格試験とかいろいろあるんですよね、あれね、なんか聞いたらね。
そうですね、もうなんかずっと試験勉強してるっていう感じでした。営業の仕事しながら。
ああ、そうですよね。
すごい大変でした。
だ、そういうな大変で、はい、ね、なんか今までの感じでいくと、また精神的にっていう風に、なんか追い詰められてっていう感じだけど、うん、で、今回はその楽読で、はい、そういう楽にっていうか、どうかな、そういうのを乗り切れ、まあ、楽読があるから乗り切れたって感じですよね。
あ、そうですね、もう、そう、楽読する前は、うん、もうシングルマザーだったので、ね、はい、仕事しながら勉強もして、はい、ね、家事、育児全部やらないといけない状況で、まあ、すごくきつかったんですけど、うん、でも楽読すると難しいトレーニングするわけじゃないんですけど、本当にすごく楽しくて、で、それで脳トレになっていったので、こう頑張らなくても資格試験に合格することができたり、あとはこう営業も売り上げが4倍になったり、
そういうこと、
はい、すごくいいことが起きていきました。
あの会社の、まあ、はい、ご存知だと思うんですけど、会社の同僚で、はい、まあ、神谷、まあ、ラジオに出ていただいたときに、楽読のインストラクターをやられていることで、僕体験をさせてもらったんですよね、はい、で、最初はなんか速読という感じだから、なんか斜め読みをする、うん、なんか技術を学ぶんかなと思ってたんだけど、そうじゃなくて、まあ、いろいろ原理を教えてもらって、要は普段使っていない、はい、脳、普段って3% 以上も使ってないっていう、ね、言われてるから、そこをちょっと活性化させて、はい、あと目の動きでしたっけ、はい、そこも活発にする、トレーニングする、で、習慣化することで、はい、まあ、楽に楽しく、早く読めるというのが原理なんですよね。
そうですね、右脳と左脳のバランスを整えてくれるので、はいはい、頭の中が整理されたり、はい、整理されて、はい、仕事とか家事などの効率が上がっていくっていうのが、ね、はい、どんどん出てくるものですね。
めっちゃいいじゃないですかね。
脳トレです。
めっちゃいいですよね。
めっちゃ良かったです。
ね、めっちゃいいよな。
はい。
だから僕もね、はい、まあ、体験会受けて、まあ、時間があれば、まあ、受けたいなと思うんですけど、は
い
はい、その、
ありがとうございます。
キーナからその楽読を習おうと思ったら、はい、どうすれば習えるんですか。
はい、あ、そうですね、私沖縄にスクールがあるので、うん、沖縄にいる方は私のスクールで受けることもできますし、あとはウェブ受講っていうのもできますので、興味があれば体験ウェブでできますので。
ウェブでできるんですね、オンラインでね、
はい、
だから、
はい、
オンラインで、僕広島なんだけど、ユッキーナは沖縄なんだけど、はい、オンラインでできるってことですよね。
はい、そうです。
あ、ですよね、またぜひぜひ
で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、はい、まあ、そうやって楽読に合われて、まあ、いろいろ、 順調だったんですけども、はい、その後はどういう風になったんですか？
あ、そうですね、先ほども少しねちょっと言ったんですけど、うんうん、仕事とか家事のストレスが少しずつなくなっていくと、うん、はいはいはい、私自身にも余裕ができてきて、はいはい、で落読始めて、はい、なんと2ヶ月で彼氏ができまして、
理想の彼氏が
、はい、そうですで半年後なんとプロポーズされました。
ああ、すごい、おめでとうございます。
びっくりでしたね、ありがとうございます。
素敵な旦那さんですよね。
はい、そうですね。
だからそれはあれですよね、うんうん、保険会社に勤められてる旦那さんなんですよね。
あ、そうです。だから私の先輩に当たる人ですね。
だからそれも、振り返ってみると、はい、怪我をされて、で、闘病されて、まあ、それで、まあ、保険入ってなかったんでっていうの で、はい、で保険に、はい、まあ、必要ということ で保険会社に入って、それで、今の旦那さんに知り合ったということですよね。
そうです、はい、まさに、
ね、苦しかったけどね
そうですね、なんか旦那に多分会うために保険会社に入ったのかなって、ね、そういう感じですよね、
はい、
はい、
で先ほど、まあ、最初に冒頭で言ったんですけども、その、はい、スクールオープン、それとしゅんくんとなんかテレビ CM を出られたんでしたっけ？
そうですね、テレビ CM は何回か5回ぐらい出てるんですけど、今回はやっと、そうですね、やっと顔が認識できるぐらい大きく映ることができました。
はい
はい、
で、まあ、今までは、本当に順風満帆で来てると。で、はい、まあ、YouTube で見ましたけど、ね、まあ、スクールやられてる自宅って、はい、なんか大きいな水槽があって何個もあって、あ、で、ね、で、うん、まあ、緑に囲まれて、はい、とっても、まあ、素敵な空間だったんですけど、
はい、
で雪な経験した出来事ってね、福岡のデパートまっしぐらだったんですけど、まあ、その人生経験があったから、はい、まあ、掴んだ幸せだと思うんですけども、どう思われます？
そうですね、今の旦那はすごく、うん、あまり人を好きにならないと言ってたので、
はい、
そうなんです。でその私の旦那の理想はこう苦労している人と結婚したいなと思ってたみたいなので、私相当苦労してるので、あ、見つけたって思ったみたいです。はい、
だから
あれですよね、なのでなんか、はい、過去の、そうそう、過去の経験にもすごく今は感謝しています。とっても、うんうん、
だから、まあ、今回のテーマでもある、うん、まあ、全ての出来事には意味がある、はい、だから、まあ、不幸だったけども、はい、今は幸せ、それが不幸があったから今2倍3倍幸せがあるということですよね。
そうですね、本当に今そう思っています。だから過去の苦しい経験も今になっては財産になってるなってすごく思っております。
ね、はい、残念ながら29分になったので、そのままちょっと、
早い
早いでしょもっとね、また今度また出てもらって続きをですね、はい、いろいろ、まあ、お聞きしたいんですけど、はい、まあ、エンディングということで、はい、まあ、最後にどういうかな、お聞きしたいのは、今日まあ、放送どうでした？は、初めてのねラジオ放送だったんですよね。
あ、そうですね、こうやって長く話すのは初めてですね。
はい、ありがとうございます、
うん、
今日は、子育てしながら楽読スクールと温活栄養士サロンを運営されている5歳児ママの、新谷由紀奈さんをゲストに招いて、すべての出来事には意味があるというテーマでお話をお聞きしました、土曜夜9時はスマホ片手にやっしゃんのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは、楽しい週末をお過ごしください。一緒にバイバイ。
バイバーイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まだ僕はベッドの中、夢の結末とぬくもりの